You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.
おはようございます。この時間は平成28年度北区総合防災訓練の模様を生放送でお送りします。この時間のレポーターは FM870 ラジオミックス京都パーソナリティの柏原拓之です。どうぞよろしくお願いします。現在ですね、私はですね、北区総合防災訓練が開催されている、上賀茂小学校に来ています。今日はですね、朝8時からこの上賀茂小学校のグラウンドでですね、災害対策本部の設置、救助訓練、給水訓練、放水訓練などが行われています。また本日ですね、京都市、北部山間地域、防災訓練が、北区中川学区にて、同時に開催されています。今日はですね、花折れ断層を震源とする、直下型地震が発生し、市内の広い範囲で、震度6強を記録したという想定で、現在避難所の運営訓練が行われています。そしてですね、今日の、北区、総合防災訓練には、地元学区の自治連合会、社会福祉協議会、自主防災会、消防団及び、分団が参加しています。北区、大学地域、包括連携協定に基づき、仏教大学、大谷大学、京都産業大学、立命館大学からも協力を得ているということです。また、民間団体としてはNPO 法人アンビシャス、北区聴覚障害者とともに防災を考える会、そして NPO 法人コミュニティラジオ京都、私たちラジオミックス京都も現場生中継として参加をしています。現在はですね、避難所運営訓練が実際にされている体育館の前に来ています。会場ではですね、公益財団法人熊本 YMCA 災害対策本部 YMCA 益城ボランティアセンター長兼、企画部長であります秋寄美月さんによる熊本地震における避難所運営の経験に基づく講演が行われています。最近もですね、鳥取におけるですね、大きな地震もあったりしましたけども、僕自身ですね、生まれが静岡県の浜松市ということで、もう子どもの頃からね、ずっとこの東海地震が来ると言われて、普段からですね、防災訓練というんですかね、年に1回だけではなくて数回のですね、防災訓練とかですね、今回のこのような避難訓練も小さな頃から行ってきたので、やっぱり何かね、この防災に対する意識、僕自身はね、少し高いかなと思ってるんですけども、でもね、今日は朝からですね、この地域の方、たくさんの方が、この上賀茂小学校に来てですね、この避難訓練に参加をしています。ちなみにですね、現在ですね、講演が行われている、内容なんですけども、このね、震度7を、2回ね、経験したこの益城町ということで、その時に関するね、避難のことですよね、その時の避難から得られる教訓について、お話をいただいています。避難時のね、役割だったりとかですね、優先順位、そして、避難から少し経ってからの、福祉 NPO 法人とのつながり方、そして、僕たちもね、関係のある、マスコミのね、あり方なんかについてもお話をいただいています。それではですね、ここでですね、今回の、総合防災訓練に参加されている、市民の方にお話を伺いたいと思います。まずお一人目はですね、上賀茂のですね、自治連合会の会長であります、柴垣浩一郎さんです。どうぞよろしくお願いします。まず最初にですね、自己紹介と、活動団体についてのご紹介をお願いします。
上賀茂自治連合会会長を務めております柴垣と申します。どうかよろしくお願いをいたします。
はい、普段の、今日は総合防災訓練ということなんですけども、普段の防災活動について教えてください。
普段の防災活動といたしましては、防災センター、そういったところで研修会を行っています。あとはもう防災器具の整備点検並びに年一度の学全体の防災訓練、そういったところが主な活動でございます。
なるほど。今日はですね、どのような訓練というされていますか。そしてですね、今年のですね、訓練の何か特徴があれば教えていただきたいんですけども、
今日の訓練はですね、今までにない北区全体の防災訓練ですので、規模も大きく、そしてまた新しい訓練内容も取り入れております。特徴といたしましては、今回初めてペット同行による訓練内容となりました。
なるほど。ペット同行の防災訓練ということですね。今日の防災訓練なんですけども、どうですか今、朝の8時からということなんですけども、今現在は順調に進んでいますでしょうか。
はい、今日の訓練はですね、お天気も大変良い中での訓練となりました。ただ上賀茂学区といたしましては人口約1万2000おりますが、今日参加されている人数が約 1.9% 程度の参加者というのが非常に残念に思っております。内容としては今回素晴らしい内容となっています。
はい、ありがとうございます。今回ですね、今現在避難所の運営訓練が行われていますけども、今回の避難所の運営についてですね、何かこう工夫されていることとかあれば、教えていただきたいんですけども。
今回の避難所訓練については、内容といたしましては従来と同じ内容になってますが、特に熊本の地震、これを体験された方の講演等が入ってますのでね、非常に参考になるんじゃないのかなと考えております。
そうですね、現在体育館の方で、講演が行われていますけど、僕も少し、聞かせていただいたんですけども、すごくこう過去の、教訓といいましょうか、そこから学ぶことっていうのはいろいろとありますよね。そしてですね、今回の防災訓練でですね、要配偶者への、支援として何かこう特別こう配慮していることなどがあったら教えていただきたいんですけども、
はい、例年の訓練においてはですね、要介護者の部分にはまずストレスを与えない、それと心配事を取り除く、そういった点を重点にやっておりますが、当学区には看護師さん等も多数在籍しておりますので、そういった方を配置していく、そういった点が特徴かと思います。
なるほど。今日 のこの防災訓練でも本当にたくさん の方はですね、参加していただいてまして、そしてさまざまなこう、なんていうんですかね、関係各所の方っていうんですかね、医師会だったりとか、そういう方にも参加いただいてますよね。それってのはやはり皆さんがこの地域で協力してということもやっぱりあるわけなんですよね。
当学におきましては、各種団体、こういったものが約30ほどございます。こういった団体の方全てに参加していただいてます。そしてまた例えば体育振興会であれば炊き出しとか情報の収集とか、そういった役割分担を しながら訓練を促進やっていってます。
なるほど、そういうことなわけなんですね。今後のですね、これからも防災訓練というのは続いていくと思うんですけども、この上賀茂学区さんでも、年に1回ね、必ず防災訓練をされているということなんですけども、今後 の防災訓練で、取り入れていきたい訓練などがあったら教えてください。
先ほど言いましたが、炊き出しというのはまだ一度もやってません。例えば災害の時にはライフラインが止まりますね。だから薪とか炭を使っての炊き出し、今後実施できるように頑張ってまいりたいなと思ってます。
はい、どうもありがとうございました。 ありがとうございます。続いてですね、もう一方、お話を伺いたいと思います。NPO 法人アンビシャスの、松岡、幸子理事長にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず最初にですね、この、NPO 法人アンビシャスがどのような団体かということを教えてください。
は
い、
認定 NPO 法人アンビシャスはもう2004年からドッグセラピーという形でワンちゃんと一緒に老人ホーム、小学校、病院っていろいろなとこに出向いて、いろんな形の授業であったり、あのセラピーでの訪問であったりっていうことを年間150日ぐらい活動しています。
はい、ありがとうございます。年間150日ぐらいの、まあ、活動ということで、はい、例えば具体的にどのような活動を行っていますでしょうか。
あのやはりメインはドッグセラピーという形で、あのうちの会員である皆さんが飼ってるワンちゃんといろんなところに出向いている、子どもたちだったら命の授業っていう形で小学校中学校っていうところに学校の授業として入っていますし、あの京都と関東にしかない医療少年院っていうところでも動物を介在したプログラムっていうので入ってたりをしています。
なるほど。本日はそのペットと共に避難訓練に行うということだったんですけども、今日はどのような訓練を実施されましたか。
あのペットとの同行避難とか同伴避難っていうものはまだまだ認知されていませんし、あの京都の中でも9月に京都市全体の防災訓練で初めてペットとの防災を考えるということがありましたし、この北区さんであの大きな北区とかいうことだったらあの初めてですし、あと12月に中京区の防災でもあるっていうぐらいまだまだ考えておられないところが多い中で、今回北区の方は一歩進んで考えていただけてたということがすごくありがたいですし、いろんな方に考えてもらうきっかけができているのかなって思っています。
なるほど。あの僕自身もその大きな災害が起きた時にその、まあ、普段から僕もあのワンちゃん好きなので、あの、まあ、避難をする時どのようにしているのかなということをすごく僕もあの思っていたところがあるんですけども、あの今回はね、あの北区で、まあ、初めてあのこのペット同行による今避難所運営を、まあ、実施、まあ、避難所の今回のこの、防災訓練を、まあ、実施されたということでしたけども、はい、あのいかがでしたか。
そうですね、まず初めにね、自分とこの学区とかをペットとの避難を受け入れるか受け入れないかっていうことをまず皆さんで考える。じゃあ受け入れるってなった時にどの方法で受け入れる。一つは体育館にペット飼ってる人も飼ってへん人もみんな一緒に避難するっていう形か、ペットだけはグランドとかテント張ってそこでいててもらって飼い主さんはみんなと一緒の体育館で避難する。もう一つはもうペット飼ってる方という括りで違う体育館以外の空き教室であったり違うところに避難してもらうという3つの方法があると思うんですね。で今日北区ではその中の、あの、まあ、グランドであのちょっとペットのスペースを作ろうということをあの役所の方も実演されたという形を区民の方に見ていただいたっていう形ですけども、まずは自分とこだったらどの形が合うかっていうことをもう普通の時に考えておくということが一番大事かなと思いますね。
なるほど。あのこれまでに発生した地震とか災害においてですね、まあ、避難所におけるこのペットの受け入れというのは、まあ、どのような、まあ、状態だったかということと、まあ、他にも、問題とかですね生じていたりするんでしょうか。
そうですね、やはりあの神戸の大きな地震があってその後新潟があってあの東北があってあの熊本があってっていうすごくニュースで流れますけど、そのたんびにペットの方は体育館の外で昨日一晩この子と体育館に入れへんのに過ごしましたっていうことがいつも映像で流れます。だからやはりそんだけ時間が経ってもなかなか進んでないっていうところがペットの問題だと思うんですけども、今15歳以下の子どもさんよりペットの数の方が多いです。だから実際に災害が起こったら必ずペットを連れて避難はされます。でその熊本の時もやはり避難をされた時にね、キハタでどうしようどうしたらええんやろっていうバタバタすることで飼い主飼ってない人 がどうしてもトラブルになったっていうことを聞いてますし、常からやはり考えとく、自分のとこだったらどうするっていうことを考えるということから始めないとまだまだ進んでないところなので、それが一番大事なのかなと思います。
なるほど。これからそのペットを避難所で、受け入れる際の注意点だったりとかですね、飼い主が日頃からですね取り組むべきことっていうのはありますでしょうか。
そうですね、やはり一緒に来た時ね、一番何困るって言ったらやっぱり横でワンワンワン泣いてる、でやっぱりワンちゃんの匂いが臭い、その辺でおしっことかうんちするっていうことはやっぱり飼ってるもんであっても嫌だなって思うと思うんですよね。そうすると常日頃からのワンちゃんとのコミュニケーションであったり、トイレも決まった場所で飼い主の声でできる、でいつも体もきれいにしている、できればそのフリーで避難っていうのはできないので、ゲージっていうハウスみたいなものに入る練習っていうことをしておかないと、やはりなかなかその団体の狭い部屋でっていうことになると難しいと思いますし、それもやっぱりちょっとずつ家でその中でおやつ食べるとかご飯あげるとか、そこが好きな場所っていうふうなことを本当に5分10分から始めてやっていっておかないと、今日からはいあなたはここに入りなさいっていうのではなかなかワンちゃんも猫ちゃんもウサギちゃんでもね無理だと思うので、その辺は飼い主さんが自分のペットが大事と思えば、やはりある程度のトレーニングっていうのは必要なのかなと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間はですね、北区総合防災訓練を、上賀茂小学校から生中継で、お届けしてまいりました。今回のですね、この防災訓練を通じてね、改めて、災害時の行動だったりとか、それに対する、備えですよね。そして、今もね、松岡さんの方からお話ありましたけども、ペットと、どう行動するか、そういうことに含めてでもですね、考えるね、きっかけになりました。それではですね、もう少しずつですね、番組もですね、終わりに近づいてきているんですけども、今日はですね、北区総合防災訓練を、上賀茂小学校から生中継で、お届けしました。そろそろね、お別れの時間になります。今日はですね、全体を通してですね、朝から、この防災訓練、行われているんですけども、全体を通して、僕はですね、比較的、この地域の方、たくさんの方に、ご参加いただいているんじゃないかなと思っております。単にね、避難をするということだけではなく、災害が起きた時の、そこで出るゴミだったりとかですね、そういうものをどう処理するか、そして、上下水道ですよね、そういうことに対して、あとはですね、そのライフラインについてもですね、そのようなことを学ぶ、ブースも、設置されてですね、僕自身も、とても勉強になりました。それでですね、そろそろ、お別れの時間となります。ここまではですね、北区総合防災訓練を生中継でお届けしました。この時間のレポーターは柏原拓之でした。ではまた。